Your radio station. FM Naha.
で時刻は2時を回ったところです。毎週水曜日14時からの放送をしているこの那覇青年会議所、人町づくり、この番組は那覇青年会議所に所属する60名を超える個性豊かな会員をお呼びして、これまでの生き方や地域への思い、今後のビジョンなどを聞いてリスナーの皆様にも何かを始めるきっかけ、一歩を踏み出す勇気を与えることはできればというふうに思っております。本日が8回目の放送となりますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介遅れましたけれども、本日も MC を務めさせていただきますのは、私一般社団法人那覇青年会議所、理事長を務めさせていただいております大城優斗と、
総務推し活広報委員会委員長新里則彦でお送りさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回7回目の時に、はい、僕健康診断をしてちょっと結果が良くなかったみたいな話しましたよ ね、
言ってましたね。
覚えてます、
はい、覚えてますよ。
あれから一生懸命走ってるんですよ。
おすごい、う
ん、やっぱ走るって重要で、はい、こうまあ、僕お家が新都心公園の近くにあるので、うんうん、もう週2回必ず、はい、あの1回10キロを走る、
はい、10キロ
走るんですよ。
まあまあ走ってますね、
うん、まあ、走ってないのかもしれない。ちょっと
ゆうとさんなんかまあ走ってるイメージが想像できないですけど、
もう一生懸命汗流しながら、はい、もうゆっくりゆっくりと膝痛めながらでもこれでたった2週間ぐらいですけど、うん、始めてるだけで、
はい、
気持ち、まあ、例えばお酒飲んだ次の日とか、うんうん、2日に残らなくなったんですよ。うん、やっぱ代謝って大事だなと思って。
あ、効果早速出てるんですね。
う
ん、
そうそうそう、だからこれからも継続していくと、今僕ちょっと手前味噌ですけどちょっと太ってて86キロぐらいなんですけど
おうおう、
年末までには75に何としても落とそうと思って、は
い、
そうするときっとニーズも変わるんでちょっと期待していただきたいというふうに
思います。楽しみにしておきます
ね。お願いします2024年度です、那覇青年会議所の基本理念は自由と規律、保温所得のまちづくり。自由と規律のバランスこそが、組織町産業の発展には欠かすことができません。今ある自分の存在に常に感謝の気持ちを持って、日頃から関わる方には感謝の言葉を伝えるようにすると、身も心も満たされる感覚をきっと感じていただけると思います。言葉は言霊ですから、日頃から感謝の言葉を使うことで自然と自分自身の運気も上がっていくようですよ。改めて私たち一人一人が今日こうしてこの場にいること、日々生活できること、すべてに感謝をして今日も一日過ごしていきましょう。さあ、本日も素敵なゲストにお越しいただいておりますので、提供クレジットの紹介をひいこお願いします。
はい、この番組は一般社団法人那覇青年会議所、お前は自分の体の中に宇宙を感じたことがあるか、株式会社ネオジャパン、平均年齢20代の若い部署で働きませんか、学歴不問、やる気のある若い男女募集しています。株式会社不動産ステーション沖縄、総合デベロッパー株式会社日建ハウジング、エレベーターのことなら沖エレ、沖縄エレベーター工業株式会社、必要な時に必要なものを必要なだけ、プロツール総合商社名神商事、知る見るハマる沖縄の情報が集まるアプリ沖縄ナビ、住宅塗装のことなら株式会社スマイドクタースマイルの提供でお送りします。それでは CM です。
I'm a new girl ササデッコインフミワ沖縄の今とどかぷり的に沖縄ナビうちなライフ快適に最新情報毎日更新、弁当乗り物ポイントもゲット、ワンタッチ知る見るハマる QAB、
モニコです。
サデコです。
それで合わせてモーニングソーデーです。
沖縄ナビ見てね。
ユタイスクール
木漏れ日を浴び、南風が髪を撫でる。時代が移ろいでも変わらぬ心模様、伝統を尊び美しさを問い続ける、日建ハウジング。
FM 那覇
さあ本日一人目のゲストは本当につい先日ですけれどもビジネスマッチングイベント、成功例に収められた沖縄湯浅電池販売株式会社の上村守康君に お越しいただいております。守康君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
いいですね、
私自己紹介していいんですね。
いいですよ、
地域課題解決委員会という委員会で副委員長をしてます沖縄湯浅電池販売の上村でございます。今日は楽しみにしてまいりました。緊張してます。よろしくお願いします。
あれそんな喋れない人でしたっけ。
はい、緊張してるんでとってもとっても
とっても緊張してる、まあ、まずは沖縄湯浅電池販売株式会社という会社ですので、まあ、どんな会社なのか、そしてどんなことをしているのか教えてもらっていいですか。
はい、うちの会社のことでいきますと、沖縄県で東洋タイヤあとは GS 湯浅バッテリーを基本メインにした沖縄総代理店をやってます。卸業ですね、沖縄県のいろいろな、車関係の会社さんに、物を卸しているというところになってきてます。まあ、メーカーとしまして、メーカー の一つの支店のような形で沖縄エリアを全部任せていただいているというところになってます、で、まあ、うちの会社としては、まあ、50人ちょっとなんですけれども、社風的には家族のようなメンバーでということで、家族のような会社を作っていきたいっていうのは根底にあってですね、一人一人と、そういうふうに向き合いながらやってるようなまあこじんまりとした会社なんですけれども楽しく頑張っております。
あれ今すごかった間がちなみにですけど森保さんあれですよ、マイク離れてたから多分誰も聞こえなかったですよ。
こんなに近くていいんですか。
近すぎるぐらいがちょうどいいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、
はい、僕の声通ると思ってました。
基本遠いですからね、
はい、マイク遠いんですよ。いつもうるさいって言われるんで。
まあそんな沖縄湯浅電池販売株式会社、まあ東洋タイヤの総代理店という形で沖縄全店全県ですね、エリアを見られているということですけれども、まあこの会社がなければある意味沖縄の車ほとんどって言ったら言い過ぎですかね。
言い過ぎですね、でもほとんどかもしれません。
でもそうですよね、本当に私たち車社会の中で生きてますから、やっぱタイヤ、まあ車を持たない限りはなかなか生活圏も限られるという意味では私たちの生活を支えていただいているのは森保さんということでいいですか。
ありがとうございます。今日はそういうことにしていきたいなと。
森保さん自体はもう入会は2年目になるんですかね。
そうですね、2年目ですね、そして今年が卒業の年になってるはずです。
お、
はい、
そう、この今年卒業って控えている方々ってものすごく JC 走られるじゃないですか、だからそれこそつい先日やられたビジネスマッチングイベント、はい、これどんなイベントだったかちょっと説明してもらっていいですか。
BNI という組織と一緒にですね、那覇JC として、まあ、JC として、一緒にビジネスマッチングを図ろうということで他団体と一緒にコラボしたイベントだったんですけれども、まあ沖縄の我々地域課題解決委員会なので、まずは経済の方でいろいろ発展させたいっていう思いもありき、沖縄県の中で BNI っていう組織がですね非常に経済というか、仕事に特化したビジネスに特化したことをやられてたので、まあ、そういったところの団体とコラボしながら沖縄のことを知る、ビジネスのことを知るっていうところも含めながら JC メンバーのこともよく知れる企画にしてコラボしてやってみたっていうところになってます。非常にいい会だったなと個人的には思ってます。
いや、あれ本当にすごく素敵でしたよね。
良かったですね。すごい大盛り上がりで人数もたくさん来てもらって、
司会が一生懸命司会をしようとするんですけど、はい、盛り上がりすぎて統制効かなくなるぐらい盛り上がりしててですね、なんかこちら側からすると嬉しかったんですけど、それはそれで
なんか初めてじゃないような盛り上がりでしたね。
そうですね、非常にその後のアンケートも回答が良くてですね、またやってほしいとか、逆に JC に入りたいって方も出てきてくらいただいて、まあ本当にお互いの団体をよく知れて団体のそれぞれの良さを知れた企画だったかなと個人的には思ってます、
BNI について、まあ、どんな団体なのかって説明できたりします。
説明できます、まあ、基本的にはですね、ビジネスに特化したっていうところで、JC とは違ってですね、ビジネスビジネスしてるところは若干ないあるんですけれども、その自分たちのビジネスをこのお互いで広げるというよりもお互い信頼関係を作って自分たちの背景後ろのそれぞれの業態や、まあ、お付き合いのある企業の皆さんに、この仲間の仕事を広げていくというつながりを広げるような形の団体になってますね。その中で活動の中で我々自分たちを成長させるためにいろんな研修項目もあって 結構毎週朝早くから活動されて勉強されたり、自分たちの力を磨くための活動もされて、さらにはその普段の仕事で紹介活動もしながら、その組織としてお互いが自分たちの売り上げも上げていきながら沖縄経済を活性化させたいっていうところで動かれているような団体でしたね。
うんうんうん、もう今年でしたね、確か5年目になるんでしたよね、沖縄で。で、すごく勢いありますよね、うん、もう会員数も300人近くいて、うん、
おっしゃってましたね。また今後また沖縄県に限らずなんですけれども、世界から始まっている団体でもあって、まあ、JC も似たところありますよね。どこ行っても海外でもいろいろ皆さんイベントで行かれた時に、その BNI っていう組織と JC っていうところがコラボしたイベントがあったとか、こういう話も聞いてますし、まあ、沖縄でなかったのでその一つのきっかけもできてよかったなと思ってます。
うん、そうですね、もう BNI の方々はやっぱりビジネスという一つの軸があって、そこからそれぞれまあお互い紹介をし合う、信頼関係のもと紹介し合ったことで、まあ会社それぞれがまあ潤っていく、結果的には沖縄県経済が潤っていく、まあ社会貢献に近いですよね。そういう意味ではまた別軸でいくと、 JC は JC で明るい豊かな人町づくりっていうところにフォーカスしてますけど、やっぱり僕たちは僕たちで個の成長というところに特化しているので、やっぱり人が持って生まれている能力、判断力とかね、なんだろう、あと覚えてますかね、
ごめんなさい、何でしたっけ。
僕あんなにプレゼンしたのに那覇人心についてのプレゼン一生懸命やってたのに覚えてくれてない。
いや覚えてますよ、
もう当日運営でしたもんね、
もういっぱいいっぱいです寝てなかったよみたいな。
やっぱり人って持って生まれてる能力みんなそれぞれあるんですよ、はい、もう判断力も決断力も思考力もそうです、先見性だったりそうですよね、いろんなものってやっぱりこれまで、まあ、幼少期の過ごし方で自己形成されてきますけれども、社会人になってくるとそれこそ売上とか、ね、特にサラリーマンの時もそうですよね、売上上げなきゃいけないとかお給料上げたいみたいな、どちらかというと個の幸せ幸福の部分、結婚したいとか、そっちの方に重きも置きがちですけど、やっぱ JC ってビジネスからちょっと一線を引いてる部分があるので、その中で今回のビジネスマッチングイベントやってみようだとか、それこそ森谷さんがこれから年末にやろうとしているキッザニアだとか、本当に仕事とはまた別軸の事業をゼロから考えていくわけなんで、そういう意味では責任と不安を与えることで、まあ感じることで自己成長につながっていくので、結果的に自分が成長したらビジネスの成長もしてくるよねみたいな、まあ、結果的にたどり着く先は一緒なんですけどね、
それは全く同じことをこの前も感じましたね。今いろんな事業を取り組ませていただく中で、今度またキッザニアっていう大きなイベントもあってですね、キッザニアって沖縄県にはないんですけれども、ずっと東京に寄ったので、その時に子ども連れてただのイベント施設だと思って行ってたんですけど、非常に子どもは喜びながらその社会を勉強して、これになりたい、あれになりたい、ああいう仕事してみたいっていう言葉が出てくるんですよね。で、子供にその選択肢を与えるっていうことって非常に大事だなと、知ることの大切さって前理事長が言ってたんですけど、何事もそうで、そういう機会を与えて子供に与えてあげるこのキッザニアって非常にいいなと思って、それでこのキッザニアの事業を那覇 JC でぜひやりたいっていう方向で、今は12月の14、15で予定してますけれども、これは開催は決まりましたので、これのために今から我々地域課題解決委員会と、JC 那覇 JC の理事大城理事長に頼りながらいろいろ進めていくというところで、全力で頼ろうと思ってますので、よろしくお願いします。
12月14、15、はい、2日間、
そうですね、2日間、同日だったと思います。
もちろんそこには、はい、御社も入っていただけるんですよね。ダイヤ積んでもらって、
今からいろんな企業さんを募集するので、どういう形になるかはこれからのお楽しみということで、できればアピールも事業的にもしたいなと思いますけれども、まずは私としては那覇 JC としてこのキッザニアが非常にいいものだと着地できるように取り組んでいきたいなと考えてます。
あがりえさんから真面目かって来てます。
森谷さん真面目ですからね。
僕真面目ですよ、真面目です。もう
周りがすごい引き出してきますからね。
そうそうそう、
森谷さんを
圧が強すぎる、
スルメみたいな感じ攻めれば攻めるほど味が出てくる。
あがりえさんがすごい引き出してくれるから、
いやいやいや、いつもいじめられてるような気分です。
さあ もうキッザニアについていろいろ僕聞きたいんですけど、うん、はい、今本当にゼロベースから構築考えているところだと思うんですよ、
はい、
でこれは沖縄県内のまあ子どもたちにこんな体験をしてほしいっていういろいろコンセプトだったり思いがあるじゃないですか、
はいはい、
今現状それを踏まえて構築してるじゃないですか、
はい、
うん、どんなことを具体的にやっていきたいとか固まってる部分あるんですか。
実際はあのキッザニア自体が沖縄に初めてですってわけではないので、まあ、ただ、よりまあ、いろんな体験をしてほしいっていうのはやっぱりあってですね、個人的には、うんうん、それがどういうことができるのかっていうところでそのいろんな業種の方々に集まってもらえるように今からあのアプローチをかけていくってところになってます、うん、もちろんあの、まあ、よくあるでも言ったら皆さんあの子どもの、まあ、理想で言った警察官とか警察の業務だとか、うんうん、まあ、お医者さん救急車とか消防車とかこういった目立つところもありますけれども他にも、まあ、航空会社さんを呼んで、うん、そういったスチュワーデスさんとは今言わないですね、
うん、
そういった作業をしてもらったりいろいろ、まあ、とにかくいろいろ言い呼ぼうとトリミングしたりとかただやっていいことと悪いことはあの施設的にもあるのでちょっとそこをクリアしながら集めていこうとは思ってます、う
ん
う
ん
う
ん、森谷さん小さい頃、まあ、それこそ小学校高学年ぐらいの時に、はいはい、どんな仕事になりたいとかどうなりたいっていう夢ありました？ウルトラマン。
いやそんな可愛くなかったですねただやっぱりあの実家が仕事をやってたのに会社やってたので、うんうん、やっぱりあのそこの夢は ありましたね。楽しそうに仕事をしてる親を見てそういう風なあの、まあ、会社をやってたので、うんうん、あのもうざっくばらにそういう風な親みたいになりたいっていうのがあったりちょっと拗ねた時はあのジェットスキーを運転する人になりたいって言ってました。ちょっとかっこよく見えただけなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
ジェットスキー、まあ、なりたいっていうのは、まあ、ジェットスキーになりたい、
運転してる人アクティビティのアテンドをしてる人いたのでその人が単純にかっこよく見えて、うんうんうん、そこに頭が一瞬触れたことありますけど、まあ、その後はずっと実家の仕事を継ぐぞぐらいまで思ってた頃の方が多かったかなと思います、
まあ、それもすごいですよね、
はい、すごいいい家庭ですね、う
ん、ピーコーは何かあった？
僕はもうずっとサッカーしてたんでサッカー選手になりたかったです。もうそれだけです。もうひたすら
僕はね、はい、建築士になりたかったんですよ。
お
建物を建てる人になりたくて
建築士って設計士、
設計士、まあ、絵を描くのが好きだったから、はい、一生懸命絵を自分でデッサンみたいな感じで描いたりそれこそまだ小学校なの レゴ、
はい、
ちっちゃい方のレゴは、
はい、あ
のレゴで一生懸命なんか家作ったりとか、
あ
それぐらいやってみたいな何か建物作ってみたいなっていう願望ありましたけど、うんうんうん、ある意味そのきっかけ僕北海道だったんで、
はい
小学校が、うんうん、北海道のそういう作ってる方の展示会みたいな、
うんうんうん、
なんだろうプラモデルみたいな何て言うんだろう
ジオラマ
あそうそうそうそうそうそう、はい、これどすげえなーとか思いながらこれ作れる人になってみたらかっこいいかなみたいな。
うーん
でも今ほんと三者三様で、うん、それぞれ何かきっかけがあったじゃないですか、
うん
うん、実際ジェットスキーアクティビティを案内してる人を見てかっこいいと思った森保さん、
うん、
で自分がサッカーやっていたからサッカー選手を見て憧れるヒーコーだとか、うんうんうんうん本当にそういうきっかけって必ず一回あるんで、うんうん、そういうものになればいいですよね今回の授業も。
ああ記憶に残ってくれると嬉しいですね、うんうん、小さい子の記憶って思い出として残ったら強くなる時とそうじゃない時もありますけど、
うんうんうん、
ただまあそうなるようにあので連れてきてくれる、まあ、お父さんお母さんがやっぱり子供が参加したいようじゃなくて連れてってあげたいになってると思うので、
うんうん
う
ん、
そういう、まあ、私も親としてそういうところあったので、まあ、そういう親から見ても連れてってよかったなっていうようなイベントにしたいなと思ってますね、
うんうん、
これまた何人ぐらい3000人とか4000人ぐらい、
2500ぐらいだ、まあ、多分かなり応募をやってその抽選になるみたいなので、
うん、
今日その前に打ち合わせしてきたんですけれども、
はい、
なのでその抽選をした時の、まあはいまあ、僕らの運営側からするとその選定をするのも大変みたいですね、うん、抽選なんですけどやっぱり兄弟を漏らしちゃいけないとかなんかバラバラと
来
るみたいな、なんかそういったのもあるみたいで、うんうんうんなんかそういう作業も、はい、我々 JC の方でそこも手伝うっていうことにはなってますけれども、
うんうんうん、
いや本当みんなに受けてほしいよね。
なんかすごい楽しみですよね。
1回の提供、
うんうん、制限はかけたくないですよね、うんうんうんまあ、2日間って決まってるのとやっぱり定員と、うんうんまあ、体験できる、まあ、ブースが制限される、まあ、箱に入るだけになっちゃうので、
うんうん、
そうなってくるとやっぱり人数制限はどうしてもいるんだなと、うんうん思ってますけれども、
うん
まあ、でも本当にもう溢れるぐらい応募が来てほしいっていうのが
本音ですよね。
うん、
沖縄の人だからさっき兄弟一緒に来たりとか、うん、いとこ同士で来たりとか、うん、なんかいろいろ関係性がね、うん、持った人たちがバッて来そうな感じはありますけどね。
そうですね、
選定すごい難しそうですね。
大変だと思います、まあ、もちろん兄弟が一人だけ選ばれたか一人だけ親が連れてきますってかわいそうじゃないですか、うんうんうんうん、まあ、そういうところもすごく考えてらっしゃるのがそのキッザニア運営されてる会社さんなんだなっていうのは、うんうんうん、あの今回打ち合わせしながら感じましたけどね、うんうんうん、はい、
すごいもう一気になんか2時20分になってる。
はい、ごめんなさい。
本当だ、
う
ん、
コーナー企画移りましょうか
じゃあ一旦ジングルです。
さあここからはコーナー企画、私だけの秘密のここ推し。さあ、ここからはコーナー企画となりますので、まあ、私だけの秘密のここ推しということで森安さんだけのマル秘情報だったり、まあ、趣味だったり
ハマっているものだったり
タイヤの魅力だったり
まあそれはもうタイヤの魅力までは行きたいですけど、ちょっと会社の宣伝になるので、僕さっきの話なんですけど、理事長10キロ週2回走ってるって言ってたじゃないですか、
はい、
僕も実は週2回7キロ必ず走るノルマを作ってるんです。
へ、
願掛けしてるんですけど、もうでもこれ8年になるんですけど、沖縄戻ってきて8年間1回も欠かさずにずっとです。
すごい、
ずっとやってます。これだけは自慢だなと思って。
スタイルいいっすもんね、森谷さん、うんうんうん、
いやいや、めっちゃ食ってめっちゃ飲むので、それこそ太る一方なんで減らないんですよ、うん、なんとかキープできるかなぐらいで、ちょっとそれでも物足りないというか体がついてこれてない時は筋トレしたりしますけど、まあ、それぐらいやってるんで、そのさっき10キロって聞いて、
はい、
増やしたくないので7キロにしてるのになんかちょっと負けたくないからちょっと増やそうか今ちょっと一瞬悩んでます理事長に負けたくない
でも本当に僕たった2回の、まあ、2回か2週間か、はい、やってるだけでアルコールの抜け方が
やばいですね。
やっぱそんな感じですか。
アルコールもそうですけど、あと走ってる間頭が整理できるので結構考え事とか、であと終わった後すっきりするので、やっぱり仕事でモヤモヤしてる時もなんだかんだスカッとはします。ま
あ、ストレス発散にもなりますよね。
なってますね。
仕事終わって走ってるんですか。
必ず1週間に2回なんで、仕事とか会食とかあったりしてどうしても走れない、出張が走れない時とかはもう朝5時とかに家出て走ってから会社行くとか、その11時に仕事終わってお酒飲んでなければ走ったりとか、一時期お酒飲んだ後も走ったことあるんですけど、お客さんにそれ話して怒られて、お前死ぬぞやめろとマジでやめろって言われて、
脱水症状になっちゃう
それからお酒が入ってない時に走るようにしてます。
うん、なんか1週間はなんか飲まない日、休館日みたいな作ったりしてません？
いや、世の中で、いや、しなきゃなと思ってます。一日は作りたいなと。一昨年は一日も欠かさず飲んだので
しっかりと、
はい、しっかりと、それでちょっと健康診断にやっぱりご指摘いただいてるので、うん、今は週に、まあ、家にいるとき飲まないようにしてます。うんうん、家にいることがあんまり少ないので、うんうん、家に帰れた時ぐらいは、走った日は飲まないみたいな感じですね。
うんうんうん、やっぱ仕事の中で森谷さんはもうお立場もあると思うので、本当取引先との、まあ、つながりだったり、
はい、
多分いっぱいあるじゃないですか。
はい、
沖縄以外にも県外にも飛んだりとか、はいはいはい、だからすごい多忙だと思うんですよね。うんうんうん、なんかあんまり森谷さん沖縄にいるイメージ多くなくてですね。
え、そうですか。いますよただ理事長が飲みに誘ってくれないだけだと思ってます
運動させないように
理事長が忙しいですからね。
はい、
はい、
まあ、僕は今年までですから、
お、
だから一緒に卒業できるということかもしれないですね。
あ、じゃあまた飲み増えますね。
増えます
ね誘ってくださいよ
沖縄でモーターショーよくあるじゃないですか。
はい、
あそこにも参加されてるんですか。
はい、今度も11月に予定してる、予定が、あるというふうに方針としては動いてるんですけど、そこでは東洋タイヤのブースを出させてもらって、
う
んうんうん、去年は D1 っていうドリフトのチームを呼んで、
はい、
そこで優勝カーがちょうどその前の週に優勝したので、それを東洋のメーカーさんに協力してもらって運んで、優勝カーを置いて優勝選手が一緒に来てくれて、イベントができましたね。参加できました。はい、
なんかモーターショーってカスタムカーとかもありません？
いろいろ車持ってきてますよ皆さん、いろんなディーラーさん、カーメーカーさんだったり、うん、あとはその地元 の、 車を作ってくれるショップさんだったりとか、うん、本当に沖縄 の、 車という文化を、まあ、活性化させるというか、そういうのを沖縄市さんがいろいろ先導を切ってやってくれて、やっぱモーター文化っていうのは沖縄に、今根付いてくのかなと、楽しみな、イベントになってますね。
そうだ、沖縄市さんが掲げている構想とかよく見たりするんです、各市町村の、はい、僕、はい、そこの中で確か沖縄市、沖縄サーキットの実現とかありましたよね。
目指してるんですよ。なのでそれを目指しての取り組みになってるので、まあ、そこに我々タイヤとかバッテリーの代理店はもちろん、まあ、我々メーカーだけじゃなくていろんなメーカーさんいらっしゃいますけど、やっぱそういう文化を根付かせる方が我々にとってもいいし、沖縄市さんにとってもそういった文化からの観光需要を作り上げるっていうのも一つですし、地域活性化の一つに掲げて沖縄市さん取り組まれてますね。
あ、夢がありますね。
あ、そういう意味ではすごい夢もありますね、う
ん、世界各国から富裕層の方々がそのカスタムカーだったりなんかそういうのを買い付けに来るぐらいの盛り上がりがあったらいいですね。
あ、いいですね、うん、沖縄で走らせたいって思うような場所があるとまたいろんなイベントが出てきますよね、うん、この前はトヨタさんの方でも企画されてたラリーチャレンジもありましたし、うん、なんかどんどん沖縄がそういう意味ではみんないろんな人がいろんな趣味をお持ちだと思うんですけど、沖縄の中でそれを楽しめるような機会が増えてきてるっていうのはいいことだなと思います、う
ん、いいですね、はい。まあ、そんなブースも出展されている東洋タイヤさんの中で、まあ、代理店として沖縄で活躍されている沖縄湯浅電池販売株式会社の上村盛康くんですけれども、はい、どうやら今日プレゼントがあるようで、
はい、何ですか。
これは見せてよろしいのか、はい、見せてラジオですけどすいません、はい、映ってるところ
かっこいい。
これが東洋タイヤのニューエラのコラボしたキャップですね。
めちゃめちゃかっこいい。
これ結構人気で選手もこれ被って、はい、レース出て、まあ、表彰台立つ時とか、うんうん、はい、で結構今東洋タイヤ世界でもかなり注目されてるので、はい、結構人気で、うんうんうん、まあ、これをプレゼントしたいな、
はい。これ何名様に。
1名様、はい、
先着1名様ですか。
まだある。
お
これは選手かぶってるとかじゃなくて企画で作ってるものなんです。これも、はい、レース会場で、はい、東洋タイヤが売ってるいいイベントグッズというか、まあ、チームグッズになります、はい、ニット帽、
青のニット帽ですね。
これ女の子とかかぶったらすごい可愛いんですよ、かぶ、うん、ってくれて。
ゲレンデで見たいですね、これ、
はい、これはイベント会場でもオートサロン、沖縄モーターショーとかでも売ってるんですけど、他の全国のイベントの会場でも、うん、そういうレースの会場で販売されているもので、基本的には東洋タイヤとしてもグッズとしては通常は卸してないものになってて、はい、沖縄モーターショーとかのイベントがあるので僕らには提供しても、まあ、もらってるようなところで活用しているもので、これも今手元にこれだけしかないんですけど、
はい、
一つ一つプレゼントしたいなと、
はい、各1個ですね、
はい、
はい、素晴らしい、ありがとうございます。
皆さんこれぜひお問い合わせいただいてお待ちしておりますので、各1名ずつということで楽しみにしております。
ぜひ
今日も上村盛康くんの時間は、まあ、気づけばあっという間なんで時間は、はい、終わりますけれども、本当に僕たちの生活日々支えてくれている、まあ、沖縄湯浅電池販売株式会社となります。まあ、この番組を聞いてくださっている方々の多くは車やバイクで移動されているかと思いますし、まあ、車といえば日産やトヨタのような完成車メーカーが頭に浮かぶかもしれませんけれども、沖縄湯浅電池販売株式会社がいなければそれらの車もまあ動かないということで、人は人で見かかれないと同じですね、互いに支え合うことの大切さを改めて感じる時間となりました、はい。さあ、この時間お送りしたのは私大城優斗と
新里範彦と
上村盛康でございます。
はい、それでは皆さん、この後2時半からは沖縄交通グループの上がりえゆうせくんをお招きして、楽しい時間をまた過ごしてまいりたいと思います。この時間も皆さんお聞きいただきどうもありがとうございました。また後ほど。
FM 那覇。78.0
さあ、それでは2人目のゲストをご紹介したいと思います。私たち沖縄県民や観光客の移動手段、生活を支えてくれている沖島交通グループのあがりえゆうせいくんです。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう外の観覧の皆さんも本当にありがとうございますねこんなに集まっていただけるなんてびっくりしますよね。
いや、すごいすごい。
あんまり面白そうな番組じゃないのにこんなに外にもう列なしてね本当にありがとうございます
ゆうせいファンです。
あそこに帰るしか見えないけどいや、ゆうせいの番が来ちゃったね、
はい、
行
こう。楽しみですね。そわそわと、
はい、
期待と不安と。
あ、そうそうそう今8回目ですけど最も緊張感が高まってるこの時間。
いや本当にね、僕今日来る間に放送禁止用語っていうのをちゃんと調べてきてですね、
はい、
載せちゃダメな言葉っていうのはしっかり頭に入れてきたんでこれ大丈夫だろうと、
はい、それはもう頭に入れてる時点でちょっと危ないけど
そう、あのあがりえゆうせいくんってもうキャラが濃いんですよ皆さん。
そうですね、
うん、
色も濃いです
か。すごい方がいるんです、
う
ん、
はい。
そんな、まあ、沖島交通グループですね。
はい、
はい、沖島交通グループの説明と、まあ、あがりゆうせいくんの自己紹介、うん、ぜひお願いしていいですか。
はい、私沖島交通グループのあがりえと申します。県内でですねタクシー貸切バスハイヤー事業の方をやらせていただいております。で、まあ知らない人はいないと思いますが沖縄県内では一番台数が走ってですねドライバー数売上ともにナンバーワンの会社になっております。外をね皆さんよく見てたら3台に1台いや2台に1台うちのタクシーだと思いますのでぜひですねタクシーを見た際はあまさに今あれうちのタクシーなんですよ言ってる間に通るんですよ。よろしくお願いします
ちなみになんですけどタクシーとか書いてるミンサー模様のシールあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれうちが下ろしてるんですよ。
あら
シールのテープ。
そうなんですか。
そうなんです。
あらじゃあちょっと一回ね再見積もりしてもらわないといけないですね
いつもありがとうございます
知らなかった優勢。
いや全くもう工場が多分ね
そうですそうです、
下ろしてると思うんで。あ、そうだったんですね。
おもてなしタクシーを作るって言って、
はい、
普段と違うゴールド。
そうです、
普通の色よりあれ特注で高いんですよ。でもやっぱおもてなし感を出したいということで黒のこの色にゴールドのシールを貼るっていうので、あれタクシーこの工場の方が今日雨だな今日もまた事故が多いなみたいな、すごい事故がやっぱり多いらしいんですね、うん、雨の日で。その時に簡単に自分で手直しできるシールっていうところで活用いただいてて、
普通のシールより高いんだっていうせい。
高いと思うちょっとね、はい、キラキラしてるんですよ、うん、確かになんか小学生が好きそうなキラキラっすよねあれ、うん、とってもいいんですけど、
はい、でも確かにイメージある、
はい、
喜ばれます。やっぱりジャパンタクシーという形なんですけど、うんうんうん、まあ、乗りやすいですし、まあ、タイヤはもちろん横浜タイヤなんですけどね乗りやす
い東洋タイヤじゃないみたいです
そう、こう沖島交通グループで確かにものすごく有名で大きいし、うん、この観光タクシーもそうだし、最近バスガイドさんの育成、
はい、そうですね、
にも力入れてる。
そうなんですよ、うん、今まあ、皆さんなかなか沖縄県民だと知らないと思うんですけど、バスガイドの、まあ、高齢化と人がいなくなってるっていうのが深刻でですね、沖縄県って、まあ、観光立県と言われるぐらい修学旅行とか団体旅行も来るんですけども、その担い手がどんどんいなくなってるっていうことで、自社でですね e-learningでこうカリキュラムを作って、子育て世代の方とかが、まあ、アルバイト感覚でこう隙間時間を見つけてガイドできるようにっていうことで、うん、まあ、そういった認定制度みたいなのを自社で作ってますね。
すごいよね、
うん、
本当にこう沖縄いっぱいいっぱい人来るけれども、確かに観光客じゃなくて説明できる人、バスガイドさんもそうだし、それこそ多言語の対応もしてる。
多言語対応もしております。もうご予約いただければ英語、中国語、韓国語を喋れるドライバーっていうのも指定できます。
すごいよね。
すごい、うん、
ドライバーでさえなんか不足しているようなイメージがありますけども、それにプラス多言語喋れる人ってなるとすごい貴重な人材ですね。
はい、まあ聞き取れはしないんですけど、ボディーランゲージできる人は多いですよ。
最近タクシーの配車アプリかなんかもやってなかった？
タクシーの配車アプリも自社で作っております。まあ、もちろん Go、Didi、Uber 全てあのうち呼べるんですけども、うんうん、自社でも、まあ、これは県民向けというかですね、うんうん、今までまああの沖戸を選んで使っていただいてる人向けっていうのと、まあ、あと法人向けですね、ホテルさんとかがそのアプリを導入してくれて、うちを呼んでくれるっていうような形で使ってもらってます。
これさ、郵政と話すようになってから、うん、ちょっとどこの会社かって気になるようになってきたもん、あの乗るときに。
あ、
今までどのタクシーでも通ったらとにかく空車だったらもう止めるみたいな、
は
い、
確かに、はい、
これやっぱ郵政の顔が思い浮かぶって
もう、そうなんですよ、これもありがたいお仕事だなと思うんですけど、あの皆さんあの沖戸を見たとき思い出してくれるって言いますし、うん、あの歩いてるだけで僕営業になるんで、うん、いいところに生まれていい仕事してんなと思いますね。
違うところに乗ってる姿を優先に見られたときにはどうしたらいいんだろう
もう一生文句言いますよね。いや嘘ですよ、他のタクシー会社ももちろんたくさんね、うん、いいところもありますし、まあそうですね、うん、あの逆に乗って分かる沖戸の良さ、うん、あやっぱり沖戸だなって思うと思うんで、うん、ぜひ他と乗り比べてみてください、
うんうんうん、いいね、こう自分が勤めてる会社やってる会社の魅力っていうものに自信を持ってるし、うんうんうん、やっぱそこに対する品質に対するこだわりっていうのもちゃんと優先持ってるから、うんうん、本当に話聞いてても気持ちいいし、うんうんうんうん、そこに関わってるひいこもまた
そうですね、もっと増えたらいいなと思いながら、うん、はい、かけながら応援してます。
今ですね、はい、ジャパンタクシー増やす予定あります。
お
そうなんですか。
はい、なのでもう一度見積もりもらいましょう。
うちの部長に言っておきますね。
このタクシー業界って、はい、まあ、変な話だけど、まあ、コロナ禍の時すごい打撃もあったと思うんですよ、はい、これもう県内外問わずですけど、はいはいはい、そのあたりからなんかタクシー広告だとか、うん、あの乗った乗車した時の広告だったり、なんだろうな、こう広告か、ラッピング広告みたいな、はい、広告系が異常に増えた印象があるんですけど、その辺は何か取り組みとかあるんですか？
まあ、もちろんコロナ前からも取り組んでいたんですけど、結構タクシーって最近こうライドシェアであったりとかで注目される機会が増えてきたので、うんうん、そういったところでこう広告が効いてきてるんじゃないかなっていうところはありますね。ただあと一応タクシーってバスも大きい、まあ、UL も大きいですけど、うん、24時間ずっと街中走ってるんですよ。もう看板にしては最強なんですよね、
はい、
で人が一人乗ってると。なんで僕はまだタクシーってこれから担える、なんていうんですかね、一台の車と一人がいる中でできることってどんどん増えていくと思うんで、その入り口がたまたま広告だったっていうだけで、まだまだ多分できることはあるなと思って、うん、常にですねアンテナ張って何かできることはないかと模索してるので、何かあればどしどし電話してください。この那覇 JC っていうね、下に書いてある G メールに送ってくれたら、多分僕の方まで届かないと思いますので、よろしくお願いします。
届かなかったらこれもヒーコの責任になっちゃうから、
しっかり局長よろしくお願いします。
なんかいずれこの横にある広告とかもデジタルサイネージとかになったらいいのにね。
あ、面白いですね。
ボタン一つでピッピッピッピ変わるみたいな、うんうん
うん、本当にね、県外ではバニラバニラってあるじゃないですか、うんうん、あれ沖縄でやりてえなと思ってたんですけど、はい、まあ、あんまり品がないですよね。やっちゃったらね、夕朝ってやりますから。
夜の仕事始めたみたいな。
ああいうキラキラしてるもの道路交通法上 OK なの？
ですね、
都道府県ごとに違いそうだけど、
陸運局に確認してもらったら一番早いんですけど、まあ赤とかそういうやっぱカラーでもありますね。ブレーキランプと酷似してるとか、パトカーと間違える、緊急車両と間違えられるとかであるので、意外とパトロールカーとか、セコムさんとかね、やってるところって多分青ランプであったり黄色のランプだったりするんですよ。
それで青とかなん
ですか？そうなんですよ、多分そういうルールがあるんだと思うので。あとは警官条例ですよね、那覇市さん、はい、大変厳しい警官条例を敷いてますので、これからぶっ潰していこうと。何を警官条例ってね、観光地なんだが、もっとこう大っぴらに、もちろん首里地区みたいにこうしっかりと伝統を守っていく地域と、こういったね、くも字エリアっていうのは全然特性が違うと思うので、まあそこら辺を 臨機応変にやっていただきたいですよね、うんうん、本当に、
うんうん、そういう声は、まあ、上げることは大事だと思うし、うんまあ、それこそ郵政 JC 今入会して2年目、
はい
うん、ですけど、まあ、JC まだまだ歴があると思いますから、はい、どんなことをしていきたいとか、まあ、今の話もしかりだと思うんです
けど、まあ、どんなことしていきたいって言われると難しいですよね、はいまあ、我々に天下国家を論じる資格はあるのか地域の未来を語る前に我が社の明日を描けているのか優しくあるために強くなると思ってます
素晴らしい振った僕が間違ってた今すごい際どいところを指していってるから今意味分かった？
いや全然分かんない。
こっちだけ伝わった伝わる人に伝わる言い方をしてたから悪いない
や、ね、まあでもね本当に、うん、あの同じ同世代の方々がこうやって集まる、うん、しかもね業種も違えば意外と JC ってビジネス職が少なかったりして、うんうんうん、あのそういった意味ではあの自分で持ちなこういうものって何かを学べるっていうより何を持ち帰るかが重要だと思うんで自分で価値を見出したり作ったりねあの出会った人と価値を作っていってそれを持ち帰るっていうだけのところだと僕は思ってるのでまあ簡単に言ってしまったらあれですけどまあ持ち帰るものは人それぞれなのかなと思うと何がしたいじゃなくて誰と何をするかが重要なんじゃないかなと思っております。
素晴らしい。
すごいなんか普段のこの郵政から聞けないような言葉をなんか初めて聞きましたね。
そんなことないですよもう すごいもう考えてますからね。あ本当ねもうだからいつも寝る前とかに結構、うん考え事したりするんですけど本当にねもう目つぶって開けたら朝ですわあれは朝ですわ。
しっかり寝てる、
はい
先週か、
はい、
あの1人目のゲストの上村守康さんがやっていたビジネスマッチングイベント、うんうん
はい、
郵政も出ていただきましたけど参加してどうでした？
いやなんかすごい楽しかったですよ、うんはい、あんなにやっぱ守康が忙しいの見るとやっぱ面白いですよねなんかね前日にこう LINE がポンと入ってて、はい、なんだろうと思ったら疲れましたってなんじゃこいつと思って
めっちゃ友達じゃない
めちゃめちゃ仲がいい
でついでにね、まあ、どうせ立食パーティーとかもあるから、うん、家迎えに来てよと、うん、手伝いするから家迎えに来てよって言ったら森屋さんたちねもう朝ぐらいに入っててリハーサルとかしてたんですよそれは申し訳ないなって湯浅からねちょうど那覇に来るときにうちの家を通るんですけど、うん、ちょっと迎えに来てって言ったらずっといるわ
もういるわ
ずっと JC 会館じゃん
2人は JC 入会する前からもう知り合いだったんだもんね。
そうですねモアイの方を一緒にやらせてもらっててそこのモアイに直前理事長の新里さんもいて、
うんうんうん、
新里さんの、まあ、紹介で2人入ったみたいなところですね、はい、
先に森谷さんが卒業しますけどね。
本当ですね。だからどうにか卒業させない方法とかあるんですか？なんか足とか折ってこう JC 祭出さなければ卒業しないみたいなのがあるよね僕は全然折りに行くんで
そう本当にこういうつながりっていうのはもともと友達だった知り合いだったっていうのはもちろん大事ですけども、うん、JC 入会してから付き合う仲っていうのもそれこそ僕と郵政だってそうです、うんうん、沖縄は JC 入会して郵政の存在を知って、
はいはい、
でたまたま僕がよく行くバーに結構いるっていう、
うん、あそうなんですか。
確かになんか会う JC に入って知り合いになったからかよく会いますよね
よ
あれみたいな
前々から会ってたのか。
いや多分会ってたと思うんですよ。多分
会ってる。同じ場所行ってる、
はい、
結構ここに郵政いるのと思って。
そうなんですよダンディーな一面をね
すごいいいバーなんですよ。しっぽりとしていて、はい、考え事するにはもう最適なバーがあって、
はい、
そこにいるっていう、だから考えてるんですよ
一人で。
はい、いや一人はないから何人かで行くんですけど、うん、大体ねあがりさん静かにしてくださいっていう
真逆のことしてません、はい、2人
しっぽり飲みたかったのに
で理事長ってどんななんですかって言ったら、いやね本当にお酒を
マスター
ガバガバ飲むわけでもなく、そうマスターになんかどんな感じなんですかって言ったら、小説とか読まれたりしてますよって言うから
バーで
ちょっとなんかこう語弊があったらあれですけど気持ち悪いガバガバ飲めよと酒をかっくらえと思ってるんですけど、
しっぽりこう度数の高いやつと
かしっぽり
小説やばいね
なんか本読んだりしてますみたいな、
めちゃめちゃかっこいいな。
そういう趣味はない？ヒーコーは
僕趣味はあの、まあ、趣味というかあの実はハマってるものがあってあのボードゲームというか、
うん、
あのトランプみたいな最近あのいっぱいハマってるゲームがあのカードでいっぱい出てるんですけどその中であの言葉落としっていうカードがあって
何それちょっと怖い名前が
言葉落とし
これはあのまあ千原ジュニアとか、はいはい、あの吉本の芸人とかそこら辺で作ったあのゲームがあるんですけど、うん、テーマを決めてそこを、まあ、例えばタクシーっていうワードをあの自然とこうみんな知らない、
うん、
だけどあのどこかで自分の3分間喋る中でどっかタクシーっていうワードを入れて今喋った中で違和感あったところをあのみんなが見つけるみたいな。
あなるほど。じゃあこのワード自体は何ていうワードかわからない、うん、
分からないで自分カード引いたやつを言うっていうようなやつを3分間でもうその場で作って喋るっていうような。
あ、はいはいはい、
そういうゲームとか。
え、逆にこれ来週から2人でやってくださいよ。
でもめちゃめちゃ勉強になるし、
え、1人でできないでしょそのゲーム。誰かいないと。
ただもう、はい、そうですね。
だからゲストが2人の会話の中でなんかちょっと入れ込みすぎてんなっていうのを見つけて、うんうん、当てたらなんかあげましょうよ、う
んうん、手出しが増えちゃう。
異様になんかベランダってよく言ってんなと思ったらもしかしたらベランダっていうワードかもしれない
だ本当にそういうようなゲームで、なんかこう JC の人たちと僕やりたいんですよ。
あ、じゃあちょっと来週教えてほしい、
はい、
うん、やりましょうぜひ。
あのふみまるさんからあがりえさん頑張ってって来てますよ。ふみまるさん
誰でしょう、まあ、ファンは多いんでね。あ、またありがとうございますファンの方、はい、
めちゃめちゃスローにしてました
、ね、海外からファンの方も来てらっしゃるのであ、よかったです本当に
ちょっとゆうせいの趣味も気になるから、はい、コーナー企画いっちゃいましょう、
は
い、
そうですね、
はい、
では一旦ジングルです
さあここからはコーナー企画、私だけの秘密のここ押し。さあ、私だけの秘密のここ押しコーナーということで、僕がどうしても趣味を知りたいから優先の趣味を教えてください、
はい、趣味を知りたい
気になる
趣味ですか、うん、まあね、色見て分かる通りアウトドアは大好きです、うん、ね、この時期とかだともうバーベキューとかも好きですし、うん、ゴルフ、釣り、うん、キャンプ、うん、何でもします。基本的に面白そうなことは何でもします、はい、
ダイビングも。
ダイビングはしたことないんですよ僕。ダイビング、あ、こんなこと言ったらダイビングの人に申し訳ないですけど、魚取らないのに海潜る意味が分かりません
ただの食いしん坊、ね、
生きとし生けるものを奪いに行くという感覚でやってるんで、なかなかなんかダイビングって見て何すんのって思うんですよ。
え、何、キャンプ行く時も釣りもセットみたいな、はい、釣ってそのままさばいて。
どっちもあります。もう仕事帰りに一人で行く時とかはもう最悪カップヌードル買って行ってもいいんですよ。
ソロキャンやるの？
やりますやります。
へ
ー、すごいね。
そうです、酒飲みにだけ行ったり。
で泊まるんでしょ？
泊まります泊まります。
わ、ソロキャンプは憧れがありますよ。
すごい憧れですね、
はい、そうです、とってもいいですよ。自分と見つめ合う時間になるので、
うん、
まあ結局誰かに電話して呼ぶんですけど
え、よくやってる場所どの辺？
いや結構バラバラですね。
上の矢立とか行く？
行きます行きます、うん、北部の方にも行きますし、うん、で弊社今あれなんですよ、福利厚生で山を買いまして、はい、みかん畑とかですね、シークワーサーがある山を買ったんですね、
うん、
嵐山展望台の近く、
うん、
でそこをキャンプ場にしようかなとか思いながら自分でちょこちょこ行ったり、
ね、めっちゃいい。キャンプは好きですよ。ソロキャンをやったことがなくて、
はいはい、
テントもなんかソロキャン用のちっちゃいやつがあるんですよ、
は
い
はい、それ、あ、そうです。いや僕は
下半身全部出てるやつ、
うんうん、
僕はですね、もうコットって言って、はい、なんかちょっとした簡易ベッドみたいな、うん、担架みたいなやつがあるんですけど、うんうん、それで寝たりするんですね、かやをつけて、
うんうんうん、
なんですけど、もうだんだんだんだんそういうのもめんどくさくなっていくと、 それブルーシートで寝ます
男
はい、あのなんかみみっちいじゃないですか、なんか組み立ててやるのだるくなってきて、別にもう外で寝ても変わらないし、酒飲んで酔っ払ったら外で寝てるしなと思ったらそのまんま
ブルーシート引いて、
はい、
ちょっと想像できるね、
イメージできますね、はい、だからそれこそゆうつさんもねキャンプ好きですし、私も好きなんですけど、このソロキャンプのね、うん、ハードルというか、そこもねちょっとやってみたいなっていうのも、やってみた
い
けどね、
いやじゃあこうしません、みんなでまあ8月とかちょっとこう暑さが落ち着くタイミングでもいいんですけど、グループソロキャンってあるんですよ、
ほう、
はい、
みんなで行くけど、
みんなで行って食事とかお酒とかはもう自分の分だけを用意する、でなんか焼いたりしながら、まあ、ちょっとこうお裾分けじゃないですけど、みんなでこうやっておのおの好き好きに寝るという、
へえ、
なんかちょっと虚しくない？
全然ですよ、
本当楽しい、はい、
でグループソロキャンって言うんですけど、結局自分のなんかいい飯食らわしたくなってちょっと多めに買ってったりするんですよ
そうか、みんなバラバラじゃなくて一応その辺の周辺にはみんな溜まっているから
、いやいやもうこう輪になるぐらいの感じで喋れるぐらいの距離です、こういう感じで、
ああ友達にもなれるし喋れるし、
はい、うん、ぜひ、まあ普通にキャンプしてもいいんですけどね、
楽しそう、
はい、楽しそう、
うんうんうん、というか日曜日ね例会でバーベキューありますんで、我々委員会の人材元気玉委員会の例会ありますので、見てる方よかったら来てください。
場所はどこですか？
我々専務理事が管理運営をしております、はい、キラキラビーチでございます、
はい、
クリード西原キラキラビーチで11時からやってますので、ラジオを聞いたよって言ってくれたら、理事長がお肉代は出しますので
それが今回のプレゼント
全く知らないやつ来てね、なんか1万5000円払うみたいな
でも本当にもう皆さんぜひ会員間交流という形になっていますので、うんうん、もう本当に今冗談抜きでですね、うんうん、ラジオを聞きになって、まあ、お昼、
はい、
ね、飲みたいなとか、うんうん、バーベキューでお肉食べたいな、そういう方がいたら、うん、上がれ優勢はいますので、
はい
はい、ぜひ西原のキラキラビーチにお越しいただければというふうに思います、う
ん
う
ん、はい、
優勢自体は何かプレゼントとかあったりするの？
そうなんですね、今日持ってきてないんですけど、あ、はいはい、まあ、森保さんもあげてたんで1名に、はい、タクシーのクーポン券5000円分をプレゼントしようかなと。めちゃめちゃ
いい、
は
い、すごい5000円分、
まあ、うちのタクシーでしか使えないんですけど、まあ、普通の金券なんでお釣りも出ます、
は
い、
へえ、
はい、
めちゃめちゃ貴重
な、んかあれば使っていただければなと。
せっかくなんでなんかキーワードを言ってくれた人 にしてもらいましょうか、はい、そうだね、はい、なんかキーワードありますか？
キーワードは、上村咲子でお願いします
森谷さん、森谷さんから禁止が出ました
。いやダメ、奥さんの名前ダメなの
言っちゃった
キーワードはじゃあ何にしましょうか、
何でもいいですよ、
自由と規律で、
お、いいですね、
はい、今年のね、いじるためにも
自由の自由と規律
ビジネスマッチングでもいじってましたもんね、
いじってました、あれが我慢できなかったんだろうなじゃあ皆さんプレゼントのキーワードは自由と規律、
はい、
ということでですね、ぜひ漢字も当ててほしいのであ
、そうですね、うん、漢字も当てなきゃっていうぐらい、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、那覇 JC のホームページ見ていただくとデカデカと載ってますので、ぜひ自由と規律漢字入れて、
はい、
うん、応募の方をお願いします、
はいはい、
そしたらあがりゆうせいくんが1名
1名に、
はい、
5000円分、
いや5000円はでかいよ、
すごい嬉しい、
そうですね、こっから宜野湾もっといけますね、うん、普天間とかライカもあたりぐらいまでいけるんじゃないですかね、5000円あれば、
いやすごい、ありがとうございます、
はい、
さあ気づけば時間もあっという間に過ぎてしまいました、本当に毎回早いね、ヒ
ープ早いですね本当に、うん、みんな魅力的な人たちが多くて
伝わってるかな、楽しいのが
本当に、うん、もっとみんなにいっぱい聞いてほしい
ね、はい、本当ですよ、まあ、2人目のゲストあがりえゆうせいくんと過ごす時間もここで終了となります。沖縄の身近な移動から観光まで安心で快適な移動を提供している沖島交通グループ、沖縄に住み暮らす方にとっては移動手段の確保は生きていく上でとっても大切です。地域に根付き地域を大切に思うからこそ沖島交通グループとして配車アプリも展開したり、沖縄に訪れる方に 100% の魅力をお持ち帰りいただくために観光に特化したバスガイドを育成したりと、常に業界の先頭に立ち取り組まれていることをすごいなというふうに改めて感じます。沖縄全体ではもう本当にさまざまな業種業態会社がありますけれども、沖縄全体で約8万事業所あるんですね。
その規模は大小様々です。まあ、様々なつながり、関わりから互いに支え合い、今日という日をこうして今過ごすことができています。皆様法恩社徳です。常に感謝の気持ちを持って、その気持ちをぜひ一人でも多くの方に伝えてください。自分自身ゆとりがあると、人にも自分にも優しくすることができるはずです。流れを変えるのは自分の行動ですので、皆さん今日という日をぜひとも、まあ、まだまだ午後始まったばかりですから、はい、大切に過ごしていただきたいというふうに思っております。
はい、
はい。ポジティブチェンジ、今日もナイスな午後をお送りください。那覇青年会議所がお送りする番組、那覇 JC の人まちづくり、また来週もお聞きください。それでは皆さん、また来週。
来週。